乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。主イエス・キリストがそのように招きの言葉を語られましたね。ヨハネ福音書を読み進めてますけど、ヨハネ福音書は、6章、先週読んだところは、パンが一つのテーマ、でありましたね。5000人の給食の物語から始まって、私が命のパンであるっていう、イエス様がご自分がパンだ、あの出エジプト時に経験した人々が養われたあのマナに代わる命のパンだ、そのことを語られました。今日読まれた7章は水が一つのテーマになっているように思います。私が命の水であるっていうことを、すでにヨハネ福音書では4章の段階で、あのよく今賛美歌で歌いましたね、あのシカルの水辺、サマリアの女の井戸の物語としてその箇所を読みました。そこでも水がテーマになっていましたし、あの時はイエス様が旅に疲れて、そしてサマリアの女に水をくださいと言った、そういうやり取りが描かれていました。7章はちょっと場面設定が違うわけですよね。聖書を見てみると、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日っていうのが出てきます。この祭りっていうのは何の祭りかっていうと、少し前の10節込み出しのところにもちょうどカリオ祭でのイエスっていうふうに出てきます。カリオの祭りの最中なんですよね。教会でも3つ大事なお祭りがありますよね。イースターがあり、クリスマスがあり、そしてペンテコステっていう3つのお祭りがありますけど、ユダヤ教の中でも三大祭りっていうのがありました。はい、すぐ3つ答えられますか皆さん、ね、一番大きいのは杉越の祭りっていうのがありますよね。あの出エジプトでイスラエルの人たちが神の裁きを杉越した、あのことを祝う杉越の祭りっていうのがありました。もう一つは五旬祭、ね、あの立法を授けられた、モーセが立法を授けられたことを記念する五旬祭、それがペンテコステになったわけですね。五旬祭の日、そのお祭りがありました。そしてもう一つがカリオの祭り、このカリオ祭っていうお祭りでした。で、このカリオの祭りっていうのは一体どんな祭りでしょうか。そういう時にこの新共同訳聖書は後ろにこう言葉の説明がね結構出ていますので、ぜひ皆さんそれを読んでいただければいいかなっていうふうに思いますけども、そこを開けてみるとカリオ祭、この後ろの聖書の後ろの24ページっていうところに出てきます。そこにはユダヤ教の三大祭りの一つ、ティシュリの月の15日から7日間、太陽暦の10月初旬ごろ行われる祭りだったということが分かります。後代には8日間に延長された。イスラエルの民が荒れ野で天幕に住んだことを記念し、仮を、仮小屋ですよね、そういうものを作って祭りの間そこを仮住まいをしたことに由来する名所、秋の果実の収穫祭でもあった。でイエスの時代には仮予祭の最中、毎日シロアムの池の水を黄金の器に汲んで神殿に運び、朝夕の供え物とともに祭壇に注ぐ儀式が行われた。ヨハネによる福音書7章37節38節はこの水に関係があるって、ちゃんと仲介的に書かれてるんですね。ね、お祭りがあって水を使うお祭りだったんですね。シロアムの池、あの目の見えないね、お話のところにも出てきますけど、あのその池から祭司たちが黄金の器を使って水を汲んで、そしてこう祭壇があるところに水を朝夕にザバーッとかけている、そういうお祭りだったんですね。でそこからこう水が滴り落ちる、そういうお祭りだったそうです。でイスラエルの人たちがそのエジプトの奴隷だったところから こう脱出して神様の示す約束の地を目指していくときに、その40年の旅路というのは本当にこう苦難の連続、困難もいっぱいあるわけ で、そういう中で人々がお腹が空いた、エジプトにいたときには肉鍋がいっぱい食べられたのに、モーセお前は我々を飢え死にさせるつもりか、そういう不平を言って、まあ、マナが与えられたという物語が出エジプト記の16章に出てきます。出エジプト記の16章をめくって17章に入ると、今度は水に対する人々の不平不満が出るわけですよね。もう乾いて死にそうだって、もう乾いて死んじゃう、飲み水を与えなさい、我々を、私も子供たちも家畜まで乾きで殺すためにお前はエジプトから我々を導き上るつもりなのか、でそういう不満が出てくるわけですね。パンで不平を言う、喉が渇いたって不平を言う、でその喉が渇いた時にモーセは神様からその杖を祝うて、でそこから民が水を飲むだろう、で実際その人々が岩から湧き出る水から飲んだ、そういう、こう物語がありますね。だからその祭司たちが水をバーッとかけて、そして滴り流れていくその水の出来事を見ながら、こう先祖が渇きを癒された、渇きを潤した、その出来事を思い起こしながら、この水が私たちを渇きを癒すのだ、まあ、そういう礼拝祭儀を行っていたということですね。その祭壇から流れ出る水っていうのが、まあ、象徴的な意味を持っていたでしょうし、実際その祭りの最中は聖歌隊が合唱してさ、そうなんですよね、まあ、どういうリズムだったのか音楽だったのか分かりませんけども、そこで歌われた合唱の言葉、預言者の言葉が用いられた。その一つが先ほど朗読していただいたイザヤ書12章3節の聖句、その言葉を合唱がですね、合唱聖歌隊が歌っていた。あなたは喜びのうちに救いの泉から水を汲む、そういう、こう水がかけられている祭儀の中でそういう合唱が歌われてた。イザヤ書44章3節にはまた、私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える、あ、乾いて死にそうだ、そういう叫びを持つ叫びに神は応え、潤いを与え、癒しを与えてくれる、そういうことを覚える祭りだったんですね。カリオの祭りっていうのは、その最終日にもう一番盛り上がってくる、毎日7日間その祭儀が行われて、いよいよクライマックスを迎えようとしている。だから祭りの興奮って少し分かりますよね。あの日本のお祭りなんかでもね、わっしょいわっしょいじゃないですけど、もう最終日とか最後の時っていうのは、もう人々がある種の興奮を持って、なんかトランス状態になってるようなね、そういう世界ってまあ見たり聞いたりしますね。教会の礼拝の中ではそういう場面っていうのは少し少ないで、特に長老派の教会っていうのは、そういうところから距離がありますけども、何か人々がもう非常に盛り上がって最高潮に達していく。で、まさにその時に主イエス・キリストが立ち上がって大声で言われたっていうのが今日の場面なんですよね。もうこんな静かなところで聞いてるんじゃないんですよね。水がジャバーッとかけられて、もう人々がうわーっと盛り上がっている、ね、その只中でイエス・キリストが立ち上がって大声で、乾いてる人は誰でも私のところに来て飲みなさい、そういうふうに言われた。どういう場面だったんだろうなって思いますね。なんかの山上の説教とか、イエス様は座って教えられましたよね、あの人々のうちだったり。当時はラビっていうのは座って教えるもんだった。でもそこがあえてイエス様が立ち上がって大声で叫ぶ、なんかこうちょっと預言者的なね、姿を垣間見るようなね、何よりもイエス様自身が興奮してたんじゃないかなって。そこから溢れ出る真実の水はこの私だ、この私こそ命の水だ、乾いてるものは私のところに来なさい、そういうこう招きをね、イエス様がされたんじゃないかなって思います。 イエス様は人のうちに渇きがあるってことを知っておられたんだと思うんですね。人々が渇いてるってことを知ってたんです。その礼拝祭儀に預かりながらも渇いてる、貧しい人たちの渇きがあった、ね、もうそのどうしようもない渇き、イエス様の周りいっぱいあった。だから私のところに来なさい、お前は神に見捨てられてる、そういうふうに思い込まされる渇きがあった、私のところに来なさい。大事なことは、渇いている人は誰でも、つまり渇きを知ってるかどうかっていうことですね。あ、私は渇いてるんだ、私は渇いてる人間だ、そのことを知っているかどうか、これとても大事なことじゃないかと思います。あなたは渇いてますか。はい、渇いてますって私たちなかなか言わないんですよね。多分渇いてることをごまかす、渇いてることを悟られないようにする、見せないようにする。だけども人は渇きを抱えながら生きるものですね。渇いたことがない、そういうものはいないと思います。しかもこの渇きは分かりづらい渇きですよね。喉が渇いた、それはもうすぐ分かりやすい、水も飲める。だけど魂の渇き、心の渇きっていうのは時には自分でさえ気づかない、そういう渇きってあると思います。言葉にできなかった渇きっていうものが私たち生きる中でいっぱいあるんだと思います。まだ気づいてあげられたら楽かもしれない、渇いてることさえ気づかない、そういう渇きが人間を本当に痛め、傷つけていく、そういうことがあるんじゃないかなって思います。先週火曜日に、オリーブの会という会が教会でありました。若い子育て中のお母さんたちが、まあ、聖書を学べる時間として、行っている会ですけども、火曜日は雪予報が出てた日でしたね。もう朝から冷たい雨が降って、まあ、すごく寒くて、まあ、この中誰か来るかなって、まあ、妻と二人でですね、部屋を温めながら、いつも9時45分から始めるんですけど、その時間になっても誰も来ないんですね。まあ今日は子供連れながら来るの大変だからお休みかななんてことを話してたら、まあ一人のお母さんが一人で来られて、あ、来た来た、よかった、じゃあ始めましょうって。で、始めている途中で、小さな男の子をですね、連れたお母さんが、まあカッパを着て、で男の子もカッパを着て、歩いてピチャピチャ遊びながら来たから思ったより時間がかかっちゃったって、やってこられたんですね。で、まあ聖書の学びを終えた後に、まあその感想だったりとか、まあ分かち合いの時間を持つんですけど、その時に、なんでこんな寒い日にね、わざわざ来られるんですかっていうふうに、まあ聞いたんですよね、お母さんに。そしたら、今日はどうしても来たかったんだって、再幼稚園のお母さんですけども、いろいろあって幼稚園の礼拝にも出れてなかったし、なんかゆっくりお祈りする時間も持てなかったし、なんか今日オリーブの会にどうしても行きたいっていうふうに思って来たんですって、聖書の話を考え祈る時間を過ごしたかったって、なんか渇いてたんですよねっていうふうにお母さんがね一言言ったんですよね。でそれまでその方は聖書読んだり祈ったり、そういう時間を持ってこなかったわけですね。そういう時間があるということを知らなかった。でそれまではそういう時どうしてたんですかって逆に聞いたんですね。今までもそうやってなんか疲れてるなとか乾いてるなって思う時、今日はオリーブの会に来て聖書読みたい祈りたいと思ったけど、それを知る前はどうされてたんですかって聞いたら、そう言われればそうですね、なんか好きな本を読むとか、まあちょっとお酒を飲んで忘れるとか、そういうふうに過ごしてたでしょうかっていうふうに、おっしゃってました。でも今はそれが、あ、聖書読みたい、祈りたい、そこに何かこう命がある、そういう思いになったって話をちょうどしました。まあ、いろんな渇きっていうのがやっぱり、 いろんな世代にあるなということを教えられます。先週私自身が一つ心痛めたニュースはですね、千葉県で若者5人が強盗容疑で逮捕されたっていう事件がありました。一人の20歳の青年は2017年に夏の甲子園大会で優勝した学校のキャプテンを務めてた子だっていうんですね。20歳、もう数年前はもう一番の脚光を浴びて胴上げチームのキャプテンをしてたって。でもその子が犯罪に手を染めてしまったっていうニュースが、ネットで見ました。なんか非常に切ない、やるせない思いになったし、その彼の心の内っていうのは、分かりえませんけども、だけど大学に入って少し挫折を経験して、もう大学も辞めてしまったっていうことのようです。きっと乾きがあったんじゃないかなって。私自身もその乾きの中で先週触れた聖書の言葉に出会い、またこう自分への生きる指針のようなものを得た、そんなことを思い浮かべながら、その彼がこれからどういうふうに構成してまた生きていけるのか、やり直していってほしいなって、そんなことを思い巡らしました。非常に光の輝かしい光が放たれるようになって、どうしようもない渇きを経験する。薬に手を出してね、しまった女優さんの裁判も先週あったということが言われてましたけども、本当にいろんな渇きが私たちの生きる中に、人間の中にあるなってことを思います。乾いている人は誰でも私のもとに来なさいって、その主イエス・キリストの招きっていうのは、今を生きる私たち一人一人に語りかけられている招きの言葉であります。大事なことは、渇きを知っている者は誰でもいい、私のところに来なさいって、その主が招いてくださっていることを知ることです。何か功績を積みなさいとか、立派な成績残せ、そういうふうにもイエス様は言われない。他の難しいことも何も言われてない。ただ一つのこと、誰でもいい、私のところに来なさい、私を信じなさい、それがキリストのただの招きなんですよね。キリストに従う、キリストを信じる、黄金の器もいらないんです。もう白雨の池もいらない。イエス・キリストこそ命の水だと。イエス・キリストからあふれ出る命の水に預かりなさいと。それだけなんですよね。キリストを信じるか信じないか。今日聖書の箇所を読むと、人々の間には対立さえ生じました。キリスト一体何者か、それをめぐって預言者だ、メシアだ、そういうものもいれば、あいつは違うだろう、そういうふうに言う者もいて、対立が生じた。しかし信じる者には生きた水が川となって流れ出る。キリストはそのように語るわけです。最近少しブログをですね、自分の書いてきたブログを整理するもあって、少しこう昔の記事なんかを先週読む時間がありました。2004年からブログを書いてるので、かれこれ15年以上書き記してるんですよね。で、そうすると結構いろんな教会の出来事だったり、プライベートのことだったり、断片が記録されてて、なんか面白いなって思いながら読み直していました。で、そういう中で一つ、ちょうど先週の日付に重なる1月29日、2008年の1月29日の出来事に目が留まりました。12年前の1月の終わりの日、そこには佐久間さんが病床で洗礼を受けた時の出来事を発見しました。もう2008年の2月に天に召されたので、それ以降教会に来られた方はね、その佐久間さんのことをもう知らないという方も大勢いるかと思います。佐久間弘泰兄弟、2007年の夏頃に教会に来られたんですね。ちょうど後藤さんか山本さんあたりの席に、お連れ合いのひろこさんと娘さんと3人で 座って礼拝に参加されたことをよく私も覚えています。何回か教会に通われたうちに彼自身が膵臓がんを患っているということが明らかになり、そのことをきっかけに教会に通い出された方でした。でも彼が洗礼を受けた時の証にも記されているんですけども、彼は子供の時にずっと教会学校に通ってたんですよね。熱心に教会学校に通ってたけども、田舎の、いわゆる古いお家で教会に行くことなどけしからんと言われて、2年ぐらいで教会学校に通うのはこうできなくなって、すっかりそんなことも忘れてたんだけども、50歳になった時に一度大きな病をした時に、その時も神にすがるようにこう教会を思い起こしたんだけども、その時はすぐに病気が治って、また喉元過ぎればで教会に行くなんてことも神様のこともすっかり忘れてしまった。だけども膵臓がんと診断されて、余命宣告をされたわけですね。その中でどうしようもない恐れと恐怖と、またその渇きの中で兄弟は教会に足を運んでこられた。その時の証が記されて、そのブログにも転載してたんですけども、一文をちょっと紹介すると、昨年の春だ、これ2007年の春のことですね。いきなり膵臓がんと宣告され、いよいよ大手術という死の激しい不安に襲われました。迫り来る死を前にして、この恐怖に立ち向かうには神様にひたすら祈り守っていただくほかないと感じました。夏に国立のぞみ教会の手術礼拝に初めて参加させていただいたとき、子供時代に教会で祈った頃の感覚や体験がよみがえってきて、神様が私を呼び戻し救ってくださると確信しました。のぞみ教会に通い始めた頃は礼拝の後サイクリングや散歩を楽しんでいましたが、近頃は我が身が日に日に衰えていくのを感じ、教会にたどり着くのがやっととなりました。しかし日曜ごとに礼拝に通うことで病に向き合う勇気をいただき、これからを神様にすべて委ねたいと願うようになりました。それで洗礼を決心したということをこう明かしされるわけですね。そして病室で洗礼を授け、病室で初めての聖餐式を執り行いました。でその後に、写真をこう撮った、記念写真を撮ったんですけど、その写真を見たひろこさん、お連れ合いのひろこさんが、本当に安心した顔だっていうふうにおっしゃったのを今でもよく覚えています。佐久間さん自身は非常に苦しんだんですよ。本当に苦しんだ。この後も不安を告白されましたし、本当に辛い思いを告白されていきました。嘆きました、乾きました。だけども主イエスにあってそのことを過ごされたんですね。主イエスキリストの招きに応えられました。信じる者には生きた水が川となって流れ出ると、勇気を、生きる力を佐久間さんは限られた時にやっぱり味わった一人の証人であると思います。その溢れ出る証が今もキリストにある命が私たちに証しされていると信じたいと思います。ヨハネ福音書はこの主イエスキリストの約束を書いた後に39節から、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからであるというふうに書き加えています。栄光を受けるというのは、イエス・キリストが十字架につけられそして復活された出来事のことです。イエス・キリストは十字架につけられ乾き、しかし復活された。それがキリストの受けた栄光です。でその時に霊が与えられるって言うんですね。私たちに聖霊の力が、命の力が私たちに預けられる。その聖霊の約束としてヨハネ福音書は16章に 記しています。あなたたちを決してみなしごにはしない。あなたたちはこの世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。そのような命の力を弟子たちに与えるって、聖霊の力を私たちに与えると約束してくださったのです。私たちは今主イエス・キリストが栄光を受けになったことを知るものです。私たちに聖霊が与えられていることを知るものです。私たちが洗礼を受けるときにその命が私たちのうちに注がれていることを知るものです。私たちは乾きます。恐れます。どうしようもない時間を過ごすかもしれない。しかし乾く者は誰でも私のもとに来なさい。信じる者はそのうちから命の水が湧き出る。その約束を私たちも今生きることができるものとして立たされているんですね。そのことを受け止めたいと思います。主イエス・キリストはすべてを私たちに与えてくださった。その命を与えてくださった。今日これから聖餐に預かります。来て飲みなさい。来て食べなさい。イエス様は今日聖餐を通してご自分の命を私たちに与えてくださいます。感謝して喜びを持って主イエスの御体に預かりたいと思います。まだ洗礼を受けてない方、どうかその招きに応えて私のところに来て飲みなさい。私を取って食べなさい。そのイエス・キリストの命に応えて、招きに応えてほしいなって思います。祈りを捧げます。神様、あなたの御名を賛美をいたします。私たちに恐れがあり、うめきがあり、渇きを経験するものであります。どうしようもないものを抱えるものでもあります。しかし神様、イエス・キリストご自身が渇き、またその命を私たちに与えてくださったことを知るものであります。主よ、どうか私たちがあなたの招きに応え、あなたのところにある命のうちに生かされていくことができますように、ここにいる一人一人の上に主の祝福を増し加えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。